39ページの、出資信号書ね、速やかに仏になるべしとですね。はい、一緒に読みます。出資信号書にのたまわく、我ら主上無私皇后よりこの方、妙法蓮華経の如意宝珠を片時も相離れざれども、無明の酒にたぼらかされて衣の裏にかけたりと知らずして、少なきを得て足りぬと思いぬ、南妙法蓮華経と座に唱え立て祭りたらましかば、速やかにお解けになるべかりし主上どもの誤解従前等のわずかなる解をもって、あるいは天に生まれて大梵天大釈の身となって意味じきことと思い、ある時は人に生まれて諸々の国王大臣苦行天上人等の身となって、これほどの楽しみなしと思い、少なきを得て足りぬと思い、喜びあえり。これを仏は夢の中の栄え、幻の楽しみなり、ただ法華経を保ち立て祭り、速やかに仏になるべしと説きたまえり。我々主上は無私の過去よりこの方、エリージュの例えのように、妙法蓮華経という如意宝珠の立派な宝を自身に持っていながら、煩悩の根本である無明という酒に酔わされて、衣のうちに宝珠のあることを忘れてしまっている。そして世間の妙理のわずかなことを得て、これで良いのだと思い込んでいる。南妙法蓮華経とさえ唱え立て祭れば、すべての衆生が速やかに成仏できると仏が説かれているのに、皆それを知らないでいる。五戒十戒などわずかな戒律を保つことによって、ある時は六道の最高位である天上天外に生まれ、大梵天皇や大釈天皇の位となって、これは尊いことだと喜び、ある時は人間界に生まれて国王や大臣、公家、天上人などの身分となって世の中にこれほどの楽しみはないであろうと思って勝利に執着して満足し喜びはしゃいでいる。この有様を仏はご覧になり、こうしたことはまさに夢うつつの映画であり、幻のように儚い楽しみであって、末法の主生はただ法華経の信心を保ち、速やかに仏になることこそ最も大切であると説かれたのである。出資心。ということですけども、仏は私たちの主であり、師匠であり、その親である、その三つのですね、この特性をこの仏はこの我々師匠に対して、備えているんだということをですね、この御所の中で説かれて、なんで、その出資心というものを、この持っているということが言えるのかということの、まあ、説明というか理由をですね、この御所の中でこの、まあ、示されていると ということなんですね。で、我ら史上無視皇后より、我々のこの命とかこの世の中の存在っていうのは、始まりもないし、終わりもないということで、それを無視、皇后っていうのは遠く広大で、この測ることができないということで皇后というふうに言うわけですね。それが、みんなですね、この昔からですね、私たちが人間がこの世の中に生まれてくる前からみんな南無法蓮華経のこの仏の命というものを、この世の中に存在する命というものがみんなその根本にこの持っているんだと、もともと備わっているんだということなんですね。だけども無明の酒、今まで何回も話してきましたけど、無明ということは明るくないということですから、ちゃんと物を見ることができる目を持っているにもかかわらず、その一生懸命この自分で目を閉じて、それでその暗いとか物が見えないとかいうふうにその思い込んでいる。それが無明の酒にたぼらかされてというこの表現になっているわけなんですね。正体がちゃんとあるにもかかわらず、その明るくない自分の迷いのこの酒にこの酔っ払ってですね、それでその自分で自分がその騙されてたぼらかされてこのいるんだと。で、五百弟子受記本第八っていう、法華経の釈門の最初から八番目のところに、エリ宝珠の例えという例え話がですね、このあるわけですね。エリ宝珠の例え、衣の裏に宝の玉っていうものをこの表現しているわけですね。ある時ですね、幼友達が訪ねてきます。で、訪ねられているこの友達はですね、国の政治に関わる、国の政治にこの関わるところのその役目をこの持っている、社会的にも地位を持った、またこの収入もですね、このいい、そういう生活をしているところにですね、まるで乞食のようなホームレスのような状態になっているその幼馴染がですね、その訪ねてきます。で、肩書きも何も抜きでですね、ああ、懐かしいなと、元気にしてたかっていう話になって、それで、一見、もう見ただけでですね、もう片方の友達は、裏ぶれた生活をしているということが、一目瞭然でわかるんですけれども、もう、そこは昔からの友達だということで、その一晩泊めてですね、そしてそのご馳走を食べさせて、お酒を飲まさ、一緒に飲んでですね、それでその昔の思い出話を語るわけですよね。で、語ってるうちにですね、だんだんなんでこういうふうになったのか、その今どういう生活をしているのか、もうその日暮らしのですね、全く仕事も、もちろん収入もない、そういう裏ぶれた生活をこのしているということが、その分かってですね、それでその飲みつぶれてしまった そのみすぼらしいその友達のですね、その衣のこの裏側にですね、襟のところにですね、まあ今で言えばですね、この何百万もこのするようなこのダイヤモンドのようなその宝をですね、その友達が縫い付けてこのあげるわけですよね。直接渡せば要するに友達としてその卑屈になってしまうかもわからないし、またそういうふうになっていてもそのプライドっていうものを傷つけてですね、その怒ってこのしまうかもわからないというふうに考えて、その襟の中にそれを縫い付けてですね、そしてその違和感からその気づいて、そしてそれを使ってそのきちっとその住まいを持ってその仕事を得てですね、そこからこの踏ん張ってこの生活できるようなこの状態にこのなってもらいたいというふうにその考えて、そのあくまでも友達ですから恵んでやったというふうなその関係は取りたくないというふうに思って、この酔いつぶれているその友達の襟のところにその宝の玉をこの縫い付けて、そして朝になって、そしてまだその相手の友達は酔いつぶれてこのいる、自分はこの政治の場にですね、このまあサラリーマンのようにして時間までに行かなきゃいけないということで、その家をこの後にするわけですね。そうするとその後起きたところの友達がですね、もう友達もいない、ここにずっと居座ってるっていうわけにもいかないから、じゃあ昨日は楽しかったけども今日からまたその日暮らしで、まあ、物もらいのような何ですかね、食べ物を拾って歩くようなそういうこの生活に戻るんだなというふうに思って、その友達の家を後にこのするわけですよね。でその国の政治に携わるところの仕事をしている人間はもう一生生活ができるだけの宝の玉を襟に縫い付けてあげたからもう大丈夫だろうというふうに思って生活していたんですけども、何年かしてまたその友達が前よりみすぼらしい姿をして友達の家に訪ねてきます。もう友達はびっくりしてですね、なんで私がこういう思いであなたの襟に宝の玉を縫い付けてあげたのに、なぜそれを使わないんだというふうに言って、その前何年か前に別れた時のまんまの服を着てましたから、ですからその襟を破ってですね、ここに宝の玉があるじゃないかというふうにこの言った時に、初めてその友達がですね、なんだと、こんな自分の顔の一番近いところにこんな宝の玉があったのかというふうにその気づいて、そこから要するにその宝を用いてそのきちっとした生活にこの立ち直っていったという話がですね、このエリー・ホージの例えということなんですね。ということは私たちはみんなですね、南妙法蓮華経の宝というものをですね、みんな持っているにもかかわらず、その宝を宝と感じることができないで、自分の考え方が一番正しいというふうに思い込んで、自分の考え方でその目くらになってしまっているとですね。この無明の酒に酔っ払って、自分の正体が何かということがわからないで生きている、そういう状況になっているんだよと。だから自分の命に備わっているところの南妙法蓮華経の仏と同じ宝というものをきちっと私たちは見失わないで、忘れないで、 この南無妙法蓮華経の仏の命というものにかなうことのできる、そういう生き方というものをこのして、そしてその仏になっていかなきゃいけないんだと、楽な生活ができるとか、その生活が安定するとかですね、きちっとしたものが食べられるっていうふうに物語はそうなってますけども、この衛理法師の例えのこの本来の目的は、南無妙法蓮華経の命というものに目覚めて成仏してもらいたいということが、その本当のこの宝なんだということなんですね。贅沢な生活ができる、いい家に住んで、このいい自動車に乗って、みんな言うことを聞いてくれるその奥さんや子供さんがいてというような世間の幸せというものではなくして、本当の幸せ、本当のこの利益っていうものは、この仏になることなんだということを、この、まあ、世間のですね、そういうこの友達関係の話と、この仏と我々衆生のその関係っていうものをこの並行してですね、だけどもこの世間のそういう裕福な生活っていうものよりもはるかにこの高い、そういうものがこの成仏ということなんだということをこの、まあ、示されてこのいる話なんですね。今言ったように五百弟子直筆は第8ですので、まだまだ本当のこの南無妙法蓮華経のこの後半の本文の方にはこの入っていませんので、ちょっと話がですね、このレベルがこの低いんですけれども、まさしく仏がそのどっちの方向にこの私たちをこの導いていくかということがそのはっきりわかるこの内容がこの衛理法師の例えということなんですね。で、少なきを得て足りぬと思いぬというふうに、なんていうんですかね、友達にご馳走を食べさせてもらったり、お酒を飲まして、もらったり、してもですね、自分の生活の貧しさっていうものはその1日2日でそうなったわけじゃないですので、やっぱりさっき話したようにその日暮らしにこのなっていってしまうわけですよね。だから本当にその根を張ったそういう生活っていうものがこのできない、減税利益のもう目の前の自分がこうしたいああしたいということが叶えばもうそれでいいし、それで幸せだというふうにその考えてしまうということなんですね。だけども衛理のこのところに縫い付けた宝と我々の命に備わっているところのこの南無妙法蓮華経、そういう消費社会のですね、宝をお金に変えて物に変えて生活をしていくっていう例え話なんですけれども、そうじゃなくて南無妙法蓮華経とだにも唱え立てまつりたらましかばというふうにあって、私たちは南無妙法蓮華経のこの法というもの、私たちのに備わるところのこの仏の命というもの、それをこの大切にしていく、この襟に縫い付けられたところの宝は一般世間でいう宝と同じですから、だから使えばなくなっていくと、使い切れないって言ってもですね、もう遊びに使えばですね、何百万でも何千万でもですね、この簡単になくなってしまうと ということですから、この南妙法蓮華経の宝はどんなに使ってもなくならないし、また逆に人に伝えることによって増えていくですね。普通の世間の宝は使えば減ると。だけど南妙法蓮華経の宝はどんだけ使っても減らないし増えていく。だからそれこそが本当の宝なんだと。如意宝珠は宝を生む宝ということなんですね。宝を生む宝、使ったらなくなる宝っていうものは、世間の人はお金とか宝石とかそれを宝だって言うけども、使ったらなくなってしまう宝は本当の宝じゃないということなんですね。だからこの日本がね、この発展途上国に行ってね、それで、いろんな支援をこのしても、そこにお金を落としてくるだけの支援だったら何にもなんないんですよね。橋を作ったり道路を作ったりすればそれは便利になりますけども、だけども本当の意味でその土地の人たちをこの支えてあげるというのは、要するにその土地の人たちが、日本人が教えて日本に戻った後も自分たちの力でその教わったことをやっていける、そういう人間、そして現地の人間がまた現地の人間に正しく技術っていうものを継承していくっていうことができてこそ、初めて本当にその国の宝になるということになりますね。宝を生む宝でなかったらその本当の宝じゃないと。だから空から100万円かなんかボーンと降ってきても、使えばなくなってしまう宝っていうものは、それは本当の宝にはならないということなんですね。だから南妙法蓮華経の宝は宝を生む宝、宝の中の宝、使ってなくなる宝じゃなくて、使っても使ってもなくならない、逆に使っても使っても増えていく、そういう宝っていうものがこの私たちの命というものにこの備わっているんだということなんですね。速やかに仏になるべかりし、修行どもの五戒十善等のわずかなる戒をもってですね。五戒十善というのは、前もお話しましたけども、人を殺しちゃいけない、盗んじゃいけない、人のお嫁さんとかそういう人に手を出しちゃいけない、嘘をついちゃいけない、お酒を飲んで、暴れちゃいけない、ごまをするような嘘を言っちゃいけない、悪口を言っちゃいけない、二枚舌を使っちゃいけない、自分が必要以上に物を欲しがるっていうその貪欲っていうものを持っちゃいけない、怒りっていうものを持っちゃいけない、横島な考えを持っちゃいけない、これが全部でこの十、このあります。で、この十の中で、五戒というのはその最初の五つ。つまり、人を殺しちゃいけない。盗んじゃいけない。人の嫁さんや、人のものを、この、取っちゃいけない。嘘を言っちゃいけない。お酒を飲んで暴れちゃいけない。いうところまでの5つですね。なんで仏教でそんなことを言うのかというと、仏教のその基本は三千大千世界、三千大千世界、これ神羅万象のことですよね。神羅万象、 神羅万象ね、これ全部その命っていうものはそのつながっているものなんだと。あの人は私には関係ないっていうふうに言っても、その全部この命っていうものはつながっているんだと。人間だけじゃなくて植物も動物もですね、石や空気や水や光や全部つながっているということなんですね。だからつながっているものがお互いにその裏切ったりそのすればですね、そのつながっているにもかかわらずそういう嘘をついたり裏切ったりすればですね、必ずそのつながりっていうものにそのほころびがこの出てくると。ほころびが出てくるっていうことはもうその人が大嫌いでもつながっているわけですから、ですから喧嘩になったりまた仇討ちになったりっていうふうにそのなっていくということなんですね。だから嘘をついちゃいけないっていうのは、ただ嘘をついちゃいけないっていうんじゃなくて、このつながってる信頼っていうものが壊れるですね。嘘をついちゃいけない、物を盗んじゃいけない、相手を殺しちゃいけないということは、みんなこのつながりっていうものをこの中心に考えたときに、そのつながりっていうものを否定したり、つながりっていうものを裏切ったりこのしたときに、すべての命っていうものがこの存在するということが難しくなっていく。だから仏教の教えっていうものは、もう最初からこの一つの社会、三千大千世界神羅万象っていうですね、この一つの家族としてその命っていうものをその考えてこのいるわけなんですよね。だからそのこの仏教の誤解とかこの従前解とか、そういう戒律っていうものはですね、法律のもとになっているわけなんですけども、仏教の教えっていうものはその法律のもとになる、そういうこの全体の命っていうものを考えてその説かれているんだということなんですね。だけどこれは五戒十善戒っていうのはもう今言ったように社会を営んでいくのに最低のルールということなんですね。これを守ったから特別人格者だということはその言えることじゃないんだということなんですね。だからその戒を守って、あるいは天に生まれて大梵天皇とか太釈天皇とかそういう立場になって、そしてこれは随分私は立派に出世したなと、これはすごいことだぞというふうに、そのそこを天上だと思って思い込んだり、ある時は人に生まれて諸々国王大臣公卿天上人等の身となって、これほどの楽しみなしと思えてね。ある時は人間界に言われて、人間界の一番偉い人は国王だとか大臣だとか公家だとか天上人の天皇だとか、そういうもう権力のトップにその君臨するようなそういう人、これがこの人間の世界では一番この上等な人だというふうに思われているわけですよね。人間っていうのは、人間を自由に動かすっていうのが一番楽しいらしいですよね。だから暴力にしてもお金にしても、そういう力でもって相手を犬や猫のように自由にするっていうことができるということが、とっても人間にとってはその快楽らしいんですよね。だからそのめちゃくちゃな人間でも政治家になりたがるというのは、自分の肩書きでもってその相手をへいこらさせるということができる
ね、それ一遍知るとね、もうやめられないらしいですね。やめられない。ね、今毎日あの小渕優子さんの経済産業庁のその人のその政治資金の使い方でもうやめるって言って言ってますけども、あれずっと連日連夜ねニュースでやってますけども、あんな国の政治を志した人がね、こんなせこいことをやってるのかなと思うような、そういうようなこの問題ですよね。だから人を権力とか財力とか暴力とかそういうもので言うことを聞かせるっていうことは、人間にとって非常にその快楽なんですね。快楽なんです。だもんで、そういう権力を持ってなくてもお金で自分の買いたいものを買える、自動車に乗って自分の自由なところに行く、スピードを出して人よりも早くこのブンブンブンブンこの目的地に行く、で自分に自由になる、自分が自由にすることができるっていうところに、その人間っていうものはその喜びをこの感じるわけなんですね。だから国王になったり大臣になったり公家になったり天皇になったりというふうに、そういう同じ人間界の中でも人間扱いされないような立場になるということは、もうこれとっても快楽なんですね。とっても快楽。そうすると人間はもう自分が一番頂上だというふうに思い込んでしまうわけですね。自分よりも上がいる、上の世界があるということが分かんなくなって、そこ止まりになってしまうということなんですね。どんだけ人を奴隷のように自由にしたって、必ず死んでいかなきゃいけないっていうことは、自分の自由にならないんです。それが分かりきっているのに、自分の考えで他を自由に動かすことができるというふうに思い込んで人間というものはいるわけですよね。だからこの虚しいというか儚いというか、そんなこともわからないでその人をこの顎で使ったり、その鼻先で笑ったりこのするのかなというふうに、まあ、感じるわけなんですね。少なきを得て足りぬと思い喜び合える。ね。これを仏は夢の中の境、幻の楽しみなり。ただ法華経を保ち立て祭り、速やかに仏になるべしと説きたまえと。ね。少なきを得て足りぬと思い喜び合える。ね。この南無法蓮華経の上村さんたちは、まあ、ちょっと話が変わるんですけど、聞いたことがあるかどうか分かんないんですけども、創価学会の人っていうのは、池田大作さんのことを人生の師匠だって言うわけですよね。人生の師匠。人生の師匠っていう言葉が、どういう表現なのかわけわかんないんだけど、人生の師匠だと言うんですね。で、日蓮大聖人様は新人の師匠だと言うんですね。どっちも大事だと。で、またどっちも大事にしているというふうにこの言うわけなんですね。で、これは
やっぱり創価学会の人たちのごまかしなんですね。自分たちは大聖人を尊敬していると、池田さんは人生の師だから大切にしていると、どっちも大事だというふうに言うんですけども、だけども実際にはその池田さんの人生の師匠の方がその力を持ってるわけなんですね。力を持ってる。だから創価学会がこういうふうにしろというふうに言ったら、大聖人の教えと食い違っていても人生の師匠の方の言葉の方が取られるということになります。だから新人の師匠っていうのは綺麗事で、この棚上げにこのするためのこの言葉ということになってるんですね。だから人生の師匠、これで全部自分たちの行動っていうものが何にも考えないで言われるがままにその動いていくということなんですね。だからここにごまかし、すり替えっていうものがあるわけですね。私たちはこの信仰、創価学会の人が言うその信仰の師匠であるところの大聖人様の法、これをこの中心にしてその信仰していかなきゃいけない。大聖人様の法っていうものは今読んだところのどんな命にも南無妙法蓮華経の命っていうものが備わっていて、誰でもこの南無妙法蓮華経の法というものを信ずることによって平等に誰でも成仏することができると、仏になることができるということなんですね。そして今言ったこの成仏は前も説明しましたけども、平等ということと自由、仏とも全て平等、そして南無妙法蓮華経の法というものを根本として私たちの命というものは自由なんだと、束縛されないんだと、自分で自分の迷いでもって束縛している生き方をしている人たちがほとんどだけども、その自分の欲望という自分を束縛しているものを取り除いて南無妙法蓮華経の法というものの目的観、価値観というものを持って生きていくということが本当の信仰のあり方なんだと。だからどこまでも新人の師匠じゃなきゃいけない。創価学会のための思惑でもって動くところの人生の師匠ということは、これはもう信仰ではないということになります。だから創価学会の人は信仰じゃないんです。どんだけ南無妙法蓮華経って唱えていても、それは信仰じゃないんです。自分がいいことがありますようにという呪文として南無妙法蓮華経を説いているだけということになります。ですね。だって今創価学会の人は地域の祭りにも平気で参加してます。南無妙法蓮華経以外の信仰に手を貸したり、またそこから教養を受けるということをしちゃいけないというのが大聖人の教えなんですけど、人生の師匠がいいよというふうに言ったら、大聖人の教えがダメだよって言ってても人生の師匠のいいよの方が通ってしまうんです。大聖人様が読まれていたお経でも人生の師匠が長いからやめようよと、みんな短く方便本と地掛けだけにしようよというふうに人生の師匠が言えば、そっちの方が通っちゃうんです。 だから新人の師匠は人生の師匠の前ではもういらないと。ごまかすためにこの信仰の師匠っていうふうに言ってるだけなんだということがこのよくわかるわけなんですよね。だから成仏ということも創価学会の人は考えていません。だからこの南明法蓮華経、法華経を保ち奉り速やかに仏になるべしと説きたまえり、いつも言うように我皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと、我皆菩薩の道を行ずる、大聖人様が法華経の行者で菩薩の道を行じていた、それと同じように私たちも菩薩の道を行ずる、その菩薩の道を行ずるっていうのにこれ省略、長いから省略しようやというのは、これは人生の師は信仰の師匠っていうものに対して間違った師匠だということがこの言えるわけなんですよね。だからぜひ私たちは自分たちの都合や組織の都合や損得やそういうものに左右されないところのこの大聖人様の教え、それを私たちはこの大切にこのしていかなきゃいけないと。南明法蓮華経の仏の命は全ての命に備わっているということの平等、そして南明法蓮華経の信心修行の菩薩としてのその生き方というものをすることによって皆全て南明法蓮華経の法というものにかなって成仏することができる、その自由、この平等と自由ということを私たちは一番の目的、一番の尊い価値として考えてこの大事にしていかなきゃいけないということを、まあこの御所の中にいてこの大聖人様がこの述べられているわけなんですね。だからぜひそういう心がけっていうものを持って法を根本として、人を根本としない、そういう信仰のあり方というものをしていってもらいたいというふうに思いますね。